大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。春のお彼岸が過ぎたというのに、今週火曜日は雪が降って、気温も3度ぐらいまでしか上がらないなんて日もあったし、反対にこの週末の土日は雨は降るけど17、8度まで上がってあったかい陽気になるなんていう予報が出ていましてね。三寒四温のそんな天気がまだしばらくこの後続くんでしょうかね。コロナにもまだまだ気をつけながら春らしさを満喫できるのはいつ頃になるんでしょうかね。さて、来週の終わりはもう4月ですけどもね、新年度が始まったら新入社員はもちろんですけども、社員みんなが受ける健康診断があるなんてところも多いですよね。冬の間はコロナの影響もあって運動不足気味なんて人も多いでしょうから、まあ今から少しずつでも軽いウォーキングあたりから始めて、食事のバランスとかカロリーのことも気にしたりなんて、ちょっとずつでも意識してやっていると健康診断いい結果が出るかもしれませんけども、なんでこんな話をしてるかって言いますと、実は先週ね、とあるフライドチキンのお店、はい、カーネルおじさんのいるところですけどもって言っちゃえばすぐにどっかわかるでしょうけど、隣のテーブルで食べていたかなりぽっちゃり系の中年男性、私よりも少し若く見えましたからね、50代半ばぐらいかな。ぽっちゃり系というよりはメタボ体型で、ウエストは100センチ以上、体重はまあこれは私が見てあくまで想像ですけども110キロから20キロ、その彼が食べていたのがチキンを4ピース、その上何やらナゲットみたいなものも2つほどつけていて、ポテトも大盛りなんですよ。全く知らない人ですから、彼が黙々と食べているところを横目で見てるしかなかったんですけどもね。そりゃまあ自分の好きなものを好きなだけ食べるのは自由なんですが、いくらなんでも食べ過ぎですよね。ましてやかなりのメタボ体型ですからね、これから中高年になって生活習慣病だと必ず指摘されると思いますよ。健康を損なうのと同時に、日本という国の医療体制を支えている健康保険制度にも影響が出てきますからね。国も今後医療費を抑えようと躍起になっているところですからね。これからのさらなる超高齢化社会、一人でも多くの人が自分の健康は自分で守るという意識を持たないとね、大変なことになりそうですね。そんなことを思ってしまったフライドチキンのお店でのランチタイムでした。ちなみに私は今年度の人間ドック来週の火曜日です。人のことは言ってますが楽しみはありませんね、不安ばっかり。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目は、先週長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからいただいたリクエストにお答えしましょう。今上映中のナイル殺人事件の主題歌ではなく、78年版の方のサンディ・オニール、ミステリー・ナイル。これ映画の主題歌としては結構売れました。レコードセールスは14万枚。今週の1曲目は、1978年ナイル殺人事件の主題歌。サンディ・オニールのミステリー・ナイルでした。
蔵出しコレクション。
いよいよ3月も最後の週末の土曜日ですけどね、4月からの進学進級に備えるという準備が進んでいることでしょうね。友達家族との別れ、それに引っ越しと人生のターニングポイントを歌った曲をよくかけていますけども、今週のこのコーナーはコミックソングでおなじみのあのカモン達夫さんの卒業ソングっていうか、学園生活にピリオドを打つ心境を歌った真面目な曲を聴いていただきましょうかね。カモン達夫さんの曲はこのコーナーでも過去にいくつかかけていますから、プロフィールの紹介は本当にあっさりにしますけどもね。1959年昭和34年大阪の茨城市生まれで、昨日3月25日が63歳の誕生日だったんです。中学生の頃から地元関西のラジオ番組にせっせと投稿するハガキ職人で、特によく聞いていたのが笑福亭鶴光さん、彼の番組ですけども、その後念願かなって高校の在学中に鶴光さんの弟子になっているんですね。その時の名前は笑福亭笑光、笑う光と書きますけども、ただ1980年には自分の目指すお笑いとは違うと師匠とは決別して破門されてしまうんです。 その後全国でペンションのアルバイトなどをしながらお客さんにコミックソングを披露したり、そうそう本人から聞いたんですけど、ある時は高い富士スキー場のペンションでアルバイトをしていた時期もあったそうでね、若い女性客にはとっても受けたそうですが、そうやって出来上がった笑える曲をたまたま知り合った芸能プロアミューズの大里社長が気に入ってくれて、系列の事務所代官山プロからデビューすることになりました。当時の代官山プロの社長というのは、この番組でこのところよく名前が出てくるあのスペクトラムをやっていた新田一郎さんだったんですけどね、すでに83年にはヤンキーの兄ちゃんの歌、84年はゆけゆけ川口博士とスマッシュヒットもあったんですけども、事務所を移籍したのを機にレコード会社もコロンビアからビクターに移って、88年には小市民、91年には替え歌メドレー、その翌年には鼻から牛乳と立て続けにヒットを飛ばしまして紅白歌合戦にも出場したという人気絶頂期を迎えていました。91年のシングル替え歌メドレーのカップリングに入っていた曲、バイバイスクールデイズ。特にオチはないんですけどね、ほのぼのソングです。カモン達夫さんのバイバイスクールデイズでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、人気のアニメシリーズの5年ぶりの第2弾です。さらにスケールアップしたシング2ネクストステージなんですけどね、前作では小さな町の寂れてしまって取り壊し寸前になっていた劇場を歌で町を元気づけようと、劇場の支配人になったコアラのムーンがオーディションを開いて合格した5組のミュージシャンと共に人気を復活させるという物語でした。気は弱いけど歌唱力は抜群のゾウのミーナ、これは声も歌もミーシャがやっているんですけどね、ピアノの弾き語りなら誰にも負けないゴリラのジョニー、この声はスキマスイッチの大橋拓也、ハリネズミのパンクロッカーのアッシュ、こちらは長澤まさみなんですけども、彼女かなり歌がうまいんですよね。この3人というか、まあ3匹を中心に連日盛況だったムーン劇場なんですが、主役のコアラのバスタームーン、前作に続いてうっちゃん内村照吉がやっていますけども、そのムーンが次に目指していた夢というのがエンターテインメントの街レッドショアーにあるクリスタルタワーシアターという大劇場で、世界中から注目されるようなミュージカルの公演をやることでした。5組のオリジナルメンバーは集まったものの、シアターのオーディションではあっさり落とされてしまうんですね。しかしそのクリスタルタワーシアターの大プロモーター、狼のジミーが昔大ファンだった伝説のロッカー、ライオンのクレイを呼んでこれるんだったらば君たちのステージを実現させてやってもいいぞと、かなり脅迫的に要求されます。クレイとは何の面識もないムーンだったんですが、いや必ずクレイを引っ張り出してみせますと約束をしてしまいます。しかしかつてのロックスターのクレイは15年前に妻を亡くして以来表舞台から姿を消してしまっていて行方知らず、あの手この手を尽くしてクレイと連絡を取ろうと努力するムーンなんですが、その間にも横暴なプロモーターのジミーが自分の娘のポーシャをミュージカルの主役に据えろと言ってきたり、トラブル続出で困り果ててしまいます。いよいよ公演が始まる日が2日後に迫ってきて、さあ大変、ムーンの夢のステージは無事に幕を開けることができるんでしょうかというようなストーリーなんですけどもね。このシング2ネクストステージはアメリカでは去年の12月に上映が始まって大ヒットしたことで、その後の全世界での興行収入が3億6000万ドルを稼いだという、2021年に公開されたアニメとしては最高の数字を残したんだそうですよ。まあ少し遅れて公開になった日本語版ですけどもね、こちらは前回と同じメンバーに加えて、なんと伝説のロックスターライオンのクレイの声はあのビーズの稲葉浩志という豪華さなんですよね。さっき紹介したスキマスイッチの大橋くんに長澤まさみちゃん、そこに稲葉さんも加わるっていう、映画でなければ実現できないとんでもない取り合わせが耳にできるわけですよね。他にも歌のうまい声優の坂本真綾、林原めぐみ、ベテランは山寺浩一に田中真由美、そしてスペシャルな大地真央、春休み中で親子連れのお客さんも多かったんですけどもね、幼い子供はもちろんですが、ビーズ世代のお父さんお母さん大人たちももちろん楽しめる、 これは私の評価ですけども、前作よりもゴージャスでエンターテインメント性もグレードアップしてると思いますね。今週ご紹介した新作映画はシリーズ2作目のシング・ネクスト・ステージでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。来週の金曜日4月1日から午前10時の映画祭の新シリーズ、午前10時の映画祭12が始まりますよ。ゴッドファーザーシリーズの3部作を皮切りに、アルマゲドンやマトリックスのシリーズ、また日本の作品からは黒澤明監督の蜘蛛の巣城とか、1943年の坂東妻三郎版、そして1958年の三船敏郎版と、2本の無法松の一生がチョイスされました。詳しいスケジュールやラインナップについてはグラシネのホームページからリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトをご覧いただくか、もう劇場にはチラシが置いてありますんでね、それでご確認ください。また今回も午前10時の映画祭のスタンプラリーを行いますよ。5作品をご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼントをご用意しています。また全27作品パーフェクト賞の方には特別なプレゼントもあります。詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、引き続き新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
3月は別れの季節でもあります。この春ふるさとの信州を離れて、4月からは進学就職で東京で暮らすっていう若い人もたくさんいることでしょうね。そこで今週は東京という地名が入ったタイトルの映画、東京タワーおかんと僕と時々おとんの主題歌を聞いていただきましょう。原作の小説はエッセイストやミュージシャン、また作詞作曲も手掛けるし、今俳優としても引く手あまたというマルチ人間、リリー・フランキーさんの初めての長編小説として2005年に出されたものなんですが、本屋大賞にも選ばれて当時トータル200万部を超えるベストセラーになりました。リリー・フランキーさん本名は中川雅也と言いましてね、1963年福岡県の北九州市生まれ、今58歳です。この小説は彼の自伝とも言うべき物語なんですけども、九州の炭鉱の町で過ごした1960年代の後半に始まって、両親の離別、母と東京で暮らした日々のこと、さらに癌で亡くなる母との別れが描かれています。最初2006年と7年にテレビドラマになった後、映画版は2007年の4月に公開されていまして、この年度の日本アカデミー賞の最優秀作品賞を獲得しているんですね。主人公の僕は小田切丈、おかんはキキキリン、おとんは小林薫。そうそう、この若い頃のおかんの役はキリンさんの娘の内田ややこさんが演じていたのも話題になりましたけどね。今改めて他のキャストの名前を見てみますとね、脇役やちょい役にすごいメンバーが出てるんですね。寺島進、小泉京子、江本明、宮崎葵、中村徹、六角精児に松たか子、私も当時しっかり見たんですけどもね、誰がどんな役だったのかもう一度確認してみたいところなんですけどね。その日本アカデミー賞で最優秀賞を取ったのは、作品賞以外にも脚本賞が松尾鈴木さんだったんだ。主演女優賞はキキキリンさん、助演男優賞が小林薫さんといった顔ぶれでした。しかしそこに一つ問題が勃発したんですね。この年度の他の映画祭ではそれなりに賞をいくつか取っていた周防正行監督のそれでも僕はやってないが、日本アカデミー賞ではほとんど何の賞も取れないという低い評価だったんですね。そのことについて最優秀主演女優賞を取ったキキキリンさんが受賞インタビューでいきなり、東京タワーにばっかり票が集まるのはおかしいわよ、組織票じゃないの、私は納得できないわと発言してしまいまして、もう会場は騒然としたんです。実はこの作品、制作に多く出資していたのが日本アカデミー賞を放送している日本テレビだったもんですからね、どっかから不当な力が働いたんじゃないかとキリンさんが裏の話を披露してしまったわけですよ。さすがに大したもんですよね。 正直言いますと、今も日テレが独占中継することには批判の声もあるんですけどもね。だからといってこの作品がダサ作だったというわけではありませんよ。主題歌は原作者のリリー・フランキーさんが直接福山雅治さんに依頼してできた曲なんだそうです。福山雅治さん、東京にもあったんだ。2007年公開の映画東京タワー、おかんと僕と時々おとんの主題歌、福山雅治さんの東京にもあったんだでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市のみこもかるさんです。3月18日の信濃毎日新聞をご覧になりましたか？15面で紹介されているんですけどもっていうことだったんで、 FM 善光寺の新聞のストック、その中から無理やり引っ張り出してきまして、語らいシネマ広場という新しいコーナーが来月スタートするそうですね。おすすめの映画について読者の投稿を掲載するみたいです。毎月一つのテーマに沿って読者の意見を募るとのこと。これを追い風にグランドシネマズをはじめ長野の映画館ももっと盛り上がればいいですね、と応援のメッセージいただきました。ありがとうございます。記事から内容をちらっとご紹介しますと、面白い映画を見たら誰かに感想を話したくなりませんか。毎月一つのテーマといっても、初回4月は何度も見ちゃった映画だそうです。これを見るとエネルギーが復活するとかね、2回3回見た映画って誰でもあると思うんですけども、何度か見るうちに気づいたこと、見方が変わったことなど自由にお書きくださいということなんで、信濃毎日新聞を読んでいらっしゃる方、3月18日の15面、詳しい応募の方法とかね書いてありますんで、まあ、新米のホームページなんかでチェックすれば多分載ってると思いますから。そうですね、こうやって昔の映画を思い出してその主題歌を聞きたいなんていうリクエストがこの番組にやってくるというような新しい動きが出たらいいですよね。続いては長野市の猫道探検隊さんです。3回目のワクチンを接種してきました。看護師さんから腕の力を抜いてリラックスしていると痛くなりにくいですよとアドバイスされて、打たれるとき腕を見れば力が入るので見ないようによそを向いていたら、いつの間にかチクリと終わってしまいました。ってことは1回目2回目は見てたんですか？私3回とも目をそらしていました。あ、それであんまり痛くなかったのかな。まだこれからっていう方も多いと思うんですけども、ひどい副反応になることはまずありませんから多分大丈夫ですよ。夜寝返りを打ったり着替えで腕を上げたりするときは痛いんですが、思ったほどではなく残念ながら出勤しています、ね、副反応がひどいからっていうんでずり休みすることもやっぱり両親が痛みますもんね。そして今週のも、はい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はもで始まる名前の歌手やバンドグループの3組3曲。先週ヒントを出しましたモコ、ビーバー、オリーブね。曲は忘れたいのにできたんですけども、これは彼女たちのデビュー曲なんですが、探したんですけどね、残念ながら音源が見つからなかったんですよ、すいません。ですけどもレコードが一番売れたってのを用意しましたんで、それを聞いてみてくださいね。大滝栄一さんからシリアポールさんの流れでモコ、ビーバー、オリーブにたどり着いたので、当然活動していた当時は知りませんが、でなぜモコ、ビーバー、オリーブがシリアポールさんにつながって大滝栄一さんにつながるのかというのは、ご存じない方は後ほど詳しく聞いててくださいね。そしてこちらは長野市の高田人さんです。先週の蔵出しコレクションでかかったかぐや姫のあの人の手紙ですが、中学生の頃によく聞いていました。それを今所属する親父バンドで数年前に演奏する候補曲になったことがありまして、その時はその場にそぐわなくて却下されたんですが、今なら何か伝えられるかもしれないと考えさせられました。まあ反戦歌ですからね、ウクライナへのロシアの侵攻の今、平和とは何かを考えるきっかけになるかもしれないですね。コロナが収まっていれば6月が今年最初の演奏会です。でもその頃までこの紛争が続いているとは考えたくありませんが、選択肢には入れておきたいと思います。そして美空ひばりさんの一本の鉛筆は無理かな、先週かけましたけどね、コードはわかりそうですがボーカルが難しいし、バンドで演奏するのはすぐにはちょっとね。そうですね、バンドでやるにはちょっとテンポがスローすぎますかね。でもテンポを上げちゃうと詩のメッセージが伝わりにくくなるかな。また何かの機会にってことでね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってみてくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音をしています。1階から階段を上がって正面にあるガラス張りのスタジオがそれです。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週その白い箱に入っていたメッセージ、お久しぶりのクマチーズさんですね。スポーツが大好きで楽しみにしていた冬のオリンピック、毎日感動しましたが、さあこれからパラリンピックを楽しみにと思っていた矢先、毎日毎日ウクライナのことが心配でパラリンピックの応援どころではなくニュースばかりが気になってしまって、ウクライナの選手の活躍を後で知るたびに、ああタイムリーに応援できていたら楽しかっただろうなぁと残念な気持ちが増すばかりでした。そんな悪いニュースの話題ではなく楽しいエンタメの話をしたいためにしばらく投稿しなかったんですが、先週は大岩さんも喋っていらっしゃったんでどうしても書きたくなりました。ごめんなさい。いえいえ、その気持ちは大切ですよね。頑張れウクライナーとね、最後のフレーズ締めてくれています。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は新しいところで私が気に入っているアーティストの曲といってもあいみょんではなく家入りレオさんの曲、2月に出たアルバムに入っています。ちょうど季節柄送別会や歓迎会にちなんで花束。いろんなアーティスト、最近はベストアルバムにも新曲が1つ2つ入ってるんですよね。2月に出たベストアルバムから家入りレオさんの花束でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目のモです。これまでモは森山良子、森田健作、森まさこ、モンタ&ブラザーズ、グループサウンズのモップスに森川美穂、森進一とどれも3曲ずつかけてきたんですけども、前回8巡目は3組3曲になりまして、元マロ、モッズ、森川ゆかりとやったんですけどもね、今回もモで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。ではその1曲目、1960年代の終わりから若い世代に人気が出たラジオの深夜放送の先駆けの番組の一つ、日本放送の全国ネットでしたね。ザ・パンチパンチパンチというのがありましたけども、初代パーソナリティの女性3人、モコ、ビーバー、オリーブが歌った海の底で歌う歌です。ザ・パンチパンチパンチ、提供スポンサーは今のマガジンハウス、当時の平凡出版が出していたティーンの男の子向けの雑誌、平凡パンチです。ライバルは集英社のプレイボーイでしたけども、その平凡パンチをラジオの番組にしたらっていう発想から、大学生や高校生の男の子が喜ぶようなちょっと年上のお姉さまが少し色っぽい話もするなんていうコンセプトの番組でした。1967年、昭和42年の1月1日に始まりまして、毎晩11時40分から55分までの15分番組だったんですけども、その後出演者は変わっていったんですが、1982年、昭和57年まで続いていたんですね。その初代のパーソナリティ、パンチガールの3人が、モコ、ビーバー、オリーブなんですね。モコこと高橋モトコさんは、後にフリーのタレントとして、テレビのスタードッキリマル秘報告なんていうバラエティ番組の司会をやっていたりもしまして、顔をご存知の方も多いでしょうかね。ビーバーは本名川口正美さん。1948年昭和23年生まれで、当時18歳でした。モデル出身で南方系のハーフと間違えられるような顔立ちだったんですけども、東京の下町生まれなんで、チャキチャキのおキャンなキャラクターでね、私はこのビーバーさんのファンでした。そしてオリーブは1947年昭和22年生まれ、お父さんがインドの貿易商、お母さんは日本人で、小学生の頃から子役で映画などに出ていた、本名シリア・ポールさんです。この名前には聞き覚えがあるでしょ。 私が深夜こっそりラジオを聞くようになったのは小学校6年生ぐらいですかね、69年頃だったんですけどね。その年に人気のディスクジョッキー3人組として忘れたいのにという曲で歌手デビューしています。今日かけるのは2枚目のシングル、レコードセールスは5万1000枚でした。海の底で歌う歌。インデックスモの1曲目はモコビーバーオリーブの海の底で歌う歌でした。71年の5月までパーソナリティを担当していましたが、その後オリーブことシリアポールさんは大滝英一さんのプロデュースでソロで再デビューしているんですね。その時シングルではあの夢で会えたらも歌っているんですよ。90年代の初め頃まで FM 東京の番組のパーソナリティを務めていて長い間活躍していました。ではインデックスモの2曲目はこの人、桃井かおりさん。そういえば少し前にも映画では幸せの黄色いハンカチ、ドラマはちょっとマイウェイの話題で名前が出てきましたけどもね。1951年昭和26年東京生まれ、来月4月8日で71歳になります。肌に塗るクリームの CM なんかにも出ていますけども、老けて見えませんよね。幼い頃からクラシックバレエをやっていたんですが、19歳の時1970年に文学座に入りまして女優デビュー。あの清水美智子さんがモノマネするような独特の喋り方やその雰囲気で一気に人気が出まして、映画にドラマに引っ張りだこでしたね。歌手としても73年からレコードは何枚も出しているんですけども、初めてオリコンのチャートに入ったのは1981年昭和56年のドラマの主題歌だったバイバイララバイという曲で11万枚売れています。まあそうなんですけども、歌手桃井かおりとして一番ヒットしたのは翌82年のこの曲でした。木杉隆夫さんとのデュエットでレコードセールスは17万枚。レコードなんでちょっとパチパチ言いますけどね、お許しください。ねじれたハートで。女優としての桃井かおりさん人気、シンガーソングライターとしての木杉隆夫さん人気が相まって大きなヒットになりました。インデックスモの2曲目は桃井かおりさんと木杉隆夫さんのデュエット、ねじれたハートででした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はモで始まる名前の歌手グループの3組3曲をやっています。その3曲目はバラドルという存在を世に広めた何人かの中の一人、森口博子さんです。1968年昭和43年九州は福岡生まれです。中学生の頃にスクールメイツの福岡校に入って歌やダンスのレッスンを重ねながら何十回とオーディションを受けるもののことごとく落選してしまいます。そしてようやく1985年17歳の時に出た NHK の勝ち抜き歌謡天国という番組で準優勝したのをきっかけに、その3ヶ月後には人気のテレビアニメ機動戦士ゼータガンダムのエンディングテーマでデビューすることになったんです。では森口博子さんの曲はそのデビュー曲、水の星へ愛を込めて。オリコンのデータの記録ではレコードセールスが8万枚、チャートの最高は16位でした。ただ2枚目以降のレコードは全く売れず、しかしそれがモノマネをやったりトークのテクニックを磨いたりとバラドルへの道を開いたわけですからね。人生何が幸いするかわからないもんですね。インデックス今週もの最後は声もとっても若かった森口博子さんの水の星へ愛を込めてでした。ということで来週のインデックスは矢に行きます。矢はこれまで矢沢永吉、矢上純子、柳常時に山口百恵、山下さんは久美子さんと達郎さん、その後は矢野明子、薬師丸ひろ子と3曲ずつ毎回かけていたんですけども、ちょうど今甲子園で高校野球もやっててブラスバンドの曲を聴いて思い出してしまいました。来週のインデックス矢は山本リンダさん行きませんか。困っちゃうなあたりもね、私持ってたと思うんですよ、なぜか。プラスへそ出しルックのね、イメージチェンジした後のリンダさんの曲ということで、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になってしまいました。まずはちょっとお久しぶりの高山村の泳ぐちくわさんです。この間権堂で大岩さんをお見かけしました。なんかおかしなことやってなかったでしょうか。お尻をかいたりとかね、そんなところじゃなかったことを祈りますが、 水曜日でしたから歩いてグランドシネマズに向かわれていたのかなと勝手に想像しています。そう、11時頃でしたらば来る途中ですね。1時から2時頃の間だったらば映画を先に見ちゃってお昼ご飯を食べに行く途中とか、あったかい日だったので歩くのにもちょうどいい季節だなと思っていました。もうあと一月も経たないうちに結構汗をかいたりするでしょうから、今自分の方がウォーキングにはいいですよね。見たい映画が何本かあるのでまた見に行く日々になりそうです。ぜひまた短めで結構ですからね、感想などをスタジオ前の白い箱に入れといてくださいね。こちらは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。来月長野マラソンがありますね。グランドシネマズにもポスターがあったんで、さっき日付を確認しましたらば17日日曜日ですね。いつも遊んでいる仲間がエントリーしています。3年前から突然走り出し、ほう、大会にも出場して頑張っています。一緒に走ろうと誘われましたが無理無理。昔は諏訪湖ハーフマラソンに3回出ましたけど、もう今は全く走るどころか運動もしていないので無理です。いつかフルマラソンにも挑戦したいとは思っていますけども、お岩さんもチャレンジしますか。私はもう中学の時の1500メートル走とかもう気持ちは棄権してました。だってスタミナないんですもん。短距離は結構得意だったんですけどね。リスナーの皆さんの中にもエントリーしている方がいらっしゃるかもしれませんが、うちの近くもルートになっていますから、ちょいと見てこようかと考え中。参加なさる皆さん頑張ってくださいね。桜も程よく咲いてるといいですよね。満開なら万々歳ですけどもね。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。明日27日日曜日、我が AC 長野パルセーロは今シーズンのホームの開幕戦を長野 U スタジアムで戦います。午後2時キックオフ。対戦相手は何かと因縁のある蒲田マーレサヌキ。よく試験の時なんかは縁起担いでね、カツ丼を食べるとかキットカットを食べるとかありますから、相手が蒲田マーレの時は試合の前ちょっと早めにうどん屋さんに行って蒲田うどんを食べてから行くなんてのはどうですか。相手を丸ごと飲み込んでやろうと気合も入れてね、明日時間とその気のある方は足を運んであげてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。